かっています幸いに心に感謝をいたします。今マタイ福音書と合わせて詩編とイザヤ書の御言葉をお聞きをいたしました。詩編とイザヤ書も合わせて本日のテキストということで、ご紹介をいただいたんですが、詩編の言葉は主に切に求める願いの言葉として、また先人の祈りとしてご一緒にお聞きをいただければと思います。そして、イザヤ書の御言葉は神様からの応答の約束であると、そのように受け止めていきたいと思っております。で、本日はマタイ福音書の7章をもってご一緒にお読みをしていきたいと考えております。さて、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。この御言葉をご一緒に思い巡らしたいところでございます。求めよさらば与えられん、尋めよさらば見出さん、門を叩けさらば開かれん、この御言葉は私たちの国でも昔から広く知られております。それはしばしばですね、努力すれば道は開かれるとかですね、あるいは誰に対してでもないし、どのような状況に対してでも熱心に諦めないで求め続けるなら手に入れることができるのだと、そのような文脈で頑張れと、そういう意味で言われたり、また受け取られたりすることがあるように思うんですね。しかし主のお言葉、聖書の御言葉はそういうものではない。どっか変だなと私たちはすぐわかると思うんですが、そのことを念頭に置きながらご一緒にお聞きをしたいと思うんですね。端的に先取りして言い切ってしまうとすれば、それは主なる神様に求めよと、すなわち祈り求めよということであります。人に求めることでも、頑張ろうと奨励する言葉でもない。そのことをまず確かめつつお聞きをしていきたいと思うんですね。求めよとおっしゃるのは、欲しいもの、いただきたいものを願い求めなさい、祈り求めなさいと、そういうことですね。求めなさい、そうすれば与えられます。それは求めなさい、そうすれば神様からあなた方に与えられますということです。そして求めなさい、探しなさい、戸を叩きなさいと畳みかけて語られているんですね。熱心に求めなさいということであります。聖書には神様に祈り求めた先人たち、信仰者たちの姿が数多く残されてあります。私どもにも示されますね。あの族長イサクの息子ヤコブは、双子の兄エサウを出し抜いて、長子の長男の祝福をかすめ取りました。兄の怒りを避けて、遠く母親の実家に逃亡をしました。そしてそこで狡猾な叔父であるラバンの下で苦労を味わって、ついに20年の後に故郷カナンの地に戻ろうとしていました。創世記の32章ですね。その夜、ヤコブには大きな問題が残されていたんですね。それは兄エサウへの恐れでした。 兄エサウは今でも自分に対する怒りに燃えているのではないか、今もなお自分を殺そうとしているのではないのかと。そしてまたおそらくはヤコブ自身の中で自分の罪、父親を欺き兄を騙した自分の罪の意識に決着がついていなかったのではないか、そう思われます。ヤコブは故郷を目前にしたヤボク川の渡し場で夜を徹して神様の御使いと祈りの格闘をしました。私を祝福してくださいと神様の許しと助けをしがみついて恋願ったのでした。その結果は以前にご一緒にお読みした通り、神様からイスラエルという新しい名前をいただいた。彼は新しくされました。翌朝家族の先頭に立って兄エサウと会うために歩いていくことができたのでした。時代がぐっと下がって以前に旧約聖書の第二歴代史の二次章をご一緒に読んだかと思うんですけれども、それはユダの王ヨシャパテの祈りです。紀元前9世紀頃ですね、南ユダ王国の王ヨシャパテは近隣の国の敵の連合軍大軍がユダに攻め寄せてくる、その恐れ知らせを聞いて恐れおののきます。ヨシャパテはユダの民に対して主を求めようと命じ呼びかけて、そして彼は民の集団の中に立って祈ったのです。神よ、彼らを裁いてくださらないのですか。この大軍に当たる力は私たちにはありません。どうすればよいか分かりません。ただあなたに目を注ぐのみですと、自分たちの自分の無力をさらけ出して神様の助けをひたすらに求める、そのヨシャパテと率いられる民の祈りに主なる神様はお答えになりました。一人のレビ人に主の霊が臨んで語られます。これはあなた方の戦いではなく神の戦いである。固く立ってあなた方と共におられる主の救いを見よと。翌朝ヨシャパテが取った戦略、それは人の目には不思議なものでした。主を賛美し、そして歌う者たちを任命したんですね。彼らは兵士たちの戦列のその前に出て歌うのでした。主に感謝せよ、その恵みはとこしえまでと。その賛美の声を上げた時に神様は不思議な方法で敵の軍隊を攻め滅ぼされたのでした。神様は無力なもの、ただ神様のみにお頼りするその祈りを確かにお聞きになっていたのでした。主は言われます。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。与えられます、見つかります、開かれますというこのお言葉の元の言葉、原文ではこれは未来形なんですね。これから先のことを表すんですね。それで以前の聖書教会の口語訳聖書1955年版ではですね、与えられるであろう、見出すであろう、開けてもらえるであろう、このように訳していました、そう覚えていらっしゃる方も多いではないでしょうか。ただこの新改訳聖書以降の主な日本語聖書ではですね、与えられる、見つかる、開かれると 現在形で訳しています。それは時間の流れとしては未来であっても、それは確かなことであり、神の約束であり、間違いがない、もうすでに確定しているそのこととして現在形で訳している、こう理解されます。主ご自身がこの八節に、求める者は受け、探す者は見つけ出し、叩く者には開かれますとおっしゃる、その通りだからです。求めなさい、探しなさい、叩きなさいと主は重ねて語られます。それはこれが一つ一つ別々のこととか行動を言っておられるのではないと考えられます。祈りなさいというその意味を重ねて強調されているんだと、そう理解してよいと思います。神様に向けて心を注いで祈る、簡単に諦めないで祈る、そう告げられています。そしてまた、求めなさい、探しなさい、叩きなさいというこの御言葉には、この新改訳聖書には下の断崖の注釈にはですね、求めなさいのところが、あるいは求め続けなさい、そしてまた探し続けなさい、叩き続けなさいと別の翻訳の可能性が注記されています。このギリシャ語の元の言語表現にはそういう意味を読み取ることもできるようであります。研究者の中にはその点に力点を置いて強調される方もあります。ただしかし、気をつけておきたいと思うことがあります。それは求め続ける、探し続ける、叩き続けるという、そういう求める側の熱心さというか、いわばしつこさが祈りが聞き届けられる原動力であるのかということです。言葉を変えて言いますと、神様が根負けするぐらいに繰り返ししつこくお願いしなさいと、そう言われているのでありましょうか。そうではないと考えます。なぜでしょうか。主は十字架におかかりになる前に弟子たちへの別れの言葉、告別説教の中で言われました。ヨハネの福音書16章23節24節で、誠に誠にあなた方に言います、私の名によって父に求めるものは何でも父はあなた方に与えてくださいます。求めなさい、そうすれば受けます、あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためです。そして主は、求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれると、その理由を旧説から説明されます。自分の子がパンをくださいというときに誰が石を与えるでしょう。子が魚をくださいというのに誰が蛇を与えるでしょうと。パンと石、魚と蛇、ちょっと見たところ似たような形に見えるのかもしれない、そんなものかもしれません。しかし、型や体に液となる食べ物であり、もう片方は液にならないもの、あるいは毒のあるものですね。ある意見では、この蛇というのはガリラヤ湖のウナギを指すんではないかと、そういう研究もあるようです。すなわち、ウナギというのは鱗がない魚ですね。旧約聖書のレビ記によれば、それは汚れたものとして食べることを禁じられているものなんですね。あなた方は悪いものではあってもと言われるように、これは当然ながら もしあなた方が悪いものであるとしてもという仮定ではなくて、あなた方は悪いものである、しかしそれでもという意味ですね。あなた方は悪いものではあってもと、そう言われますように、人間は罪に染まった存在です。罪を通してしか他の人間と触れ合うことが難しい、そんな存在です。それでも人間の親は普通、ここであえて普通という言葉を挟まないといけない時代になってしまいましたけども、普通は自分の子供に良いものを与えたいと思うものです。仮にそう思っても人間の親というのは判断を誤って子供に益にならないものを与えてしまうこともある、そのような存在であります。しかし天の父である神様は全てを知っておられて、神の子たちの益となること以外にはなさらない、そういうお方なのだと主は言ってくださいます。父なる神様は御一人子をお与えくださったほどに私たちを愛してくださり、主イエスキリストを信じるその一人一人を神の子としてくださいました。神様は私の一人一人を愛してください、私たちに益となる良いものを与える、そのことを喜びとしていてくださるのだからと主は教えておられます。子供がある時にその時に欲しがる、そういうものではなくて、子供自身にとって益になるものを与えてくださるのですと。今欲しいもの、今して欲しいこと、それではなくて父なる神様のご配慮の中で最善のものをしてくださる、最善のものをくださる、そのことを信じるようにと示されます。究極的に神様は最善のものをくださるのだ、最善をしてくださるお方である、主は語ってくださいます。あるクリスチャンの男性の経験について読んだことがあるんですね。でこの方はカトリックの信徒の方なんですが、一人の娘さんがいました。娘さんが確か高校2年生の時だったでしょうか。彼女は突然にですね、大学の医学部に進学したいと言い出したんですね。それまで全くそんなこともなかったんです。医師、ドクターになりたいんだと、そういう希望に捉えられて熱心に父親に訴えました。父親は何とかして叶えてやれればと、そう思った。しかし普通のサラリーマンの自分にはお金のかかる進学はさせてやれない、比較的、経済的負担の軽い国立大学や公立大学の医学部なら何とかしようと、娘さんはがぜん頑張って猛勉強を始めました。お父さんは一生懸命お祈りをしました。祈って祈って祈り込んだと言うんですね。必死の勉強と懸命の祈りにやがて時が来ました。受験していた10紙に余る、10本で数えられないくらいの数の大学からの合格発表の時期が来ました。次から次へと不合格でした。その頃この父親は心の中に迫られていたんですね。ああ、自分の祈り、それは自分のエゴイズムではなかったのか。娘を合格させてやってくださいと神様に祈り続けてきたけれども、実はそれは娘を医者にしたいという自分の望みを叶えてくださいという、そういう自分自身のエゴではなかったんだろうか。そのように彼は迫られたというんですね。そしてある日彼はお祈りを しました。神様、私のエゴをお詫びいたします。どうぞお許しください。どうぞ御心に良しとされるようになさってください。そう心から祈った。すべてを神様にお委ねしましたと言います。そしてその祈りの翌日のこと、受験していた学校の最後の一校の合格発表があって、娘さんが合格したその知らせを聞いたというんですね。彼は思いました、とこう言います。私は娘の合格という結果をいただいたけれども、本当にいただいたのは神様の御心をならせてくださいという、そういう祈りをいただいたのだと分かりました。私の知人のクリスチャンの女性の経験があります。仮にお名前を S さん、 S 姉妹としたいと思います。 S 姉妹は大阪に住んでおられて、息子さんが一人おられました。もうかなり以前のことになりますけれども、息子さんは中部地方の大学の工学部に入学されました。まあ、いわば非常に真面目な勉強家でした。彼女は息子さんの希望が叶った、自分も嬉しいと喜んでいました。ところがそれから時が経って、ある日大学から家に連絡が入りました。ご子息が大学に出てこないんですと、下宿にもなかなか連絡が取れないんですと、こういうのです。 S さんは急いで大学を訪ねて、また下宿に行きました。彼はどういうわけか下宿に引きこもっていて、学校に行くことができない、そういう状態になっていました。それ以来彼女はの苦しみが続きました。大阪からその中部地方までしばしば大学に相談に行き、そして息子を伴って病院の診察やカウンセリングに通う、そんなことが続いたのでした。彼本人はもとより S さんにとって言葉に表せない大変な日々になったのでした。それは随分と長い日々になりました。同じ年に入学した同級生たちに何年も遅れて、しかし彼は卒業の日を迎えました。それは S 姉妹にとっては長い長い祈りの年月でした。後に彼女は私にこう話してくれました。御言葉は本当ですねと、私が聞きますと、こういうことでした。あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道をも備えてくださいます。コリント人への手紙第1の10章13節の御言葉ですね。エスタンが初めの頃の祈りの中で願い求めたのは、とは違う形で神様からの喜びと平安をいただかれたのでした。もうあれから随分と年月が経ちました。彼女の息子さんは大学卒業した後にある企業に就職をして、さまざまな経験をされました。今彼は JAXA 宇宙航空研究開発機構という名前だそうです。そこに派遣をされまして、宇宙ロケットの打ち上げチームで働いています。マタイ福音書は、求めなさい、探しなさい、叩きなさい、その御言葉のあたり後に主イエスの御言葉を記します。それで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい、 これが律法であり預言者です。私たちが自分の弱さや罪に悩むとき、嘆いて神様の助けを祈り願う中で、私たち自身の思いを超えて神様が最善をしてくださる、そのことを経験いたします。そしてさらに神様が御心を私の上になしてくださいますようにと祈るものとされていきます。それゆえに私たち自身が他の人にも、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという、その御言葉に生きるものとされなさい。それが律法と預言者、すなわち聖書の中心なのだと主は言われるのです。私たちが自分の力ですることはできません。共にいてくださるご聖霊が導いてくださいます。主が備えてくださったその祝福の道を歩ませてくださいますように。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたが御子イエス様のゆえに私どもを許し救い、神様の子として愛していてくださいますことを心より感謝いたします。私どもの拙い祈りにも御耳を傾けて聞いていてくださいますことを感謝いたします。天のお父様、あなたが私どもにとっても最も良いことをしてくださることをいつも確信してお祈りし、生きていくことを得させてください。私どもが他の方々を、隣人を愛し許し取りなして御前に歩むことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。